今日の福音書、イエス様が生まれつき目が見えない人の目を見えるようにしたという癒しの奇跡のお話でございます。ちょっと長かったですけど、そのお話全体が今日あてがわれている福音書です。その時にイエスが取った行動がそのまま書いてありますので、その部分がとても印象強く出来事として記憶に留まっているんではないかなと思います。地面に唾をして、泥を作って、手で土をこねて、それを盲人の目にあてがう、こういうおまじないのようなことをしたのでありました。そしてそれをシロアムという名前の池で洗い落としたら盲人の目が見えるようになったという出来事でございます。ここから福音メッセージを聞き取っていくにあたりまして、いろんな角度からそれをできるのかなとは思いますが、今日私はイエス以外にこの盲人と出会った人が誰だったのか、登場人物が誰なのか、そこにスポットを当ててみたいと思います。この盲人は物乞いでした。物乞いだ、盲人だったから物乞いになったということも言えるかも分かりませんが、ですから群衆がまず登場しまして、この群衆は盲人のことをよく知っていたわけですよね。その彼がある日突然目が見えるようになったので、群衆はびっくり仰天するわけであります。その次に登場するのがファリサイ派の人たちでありました。人々がこの物乞いを、目が見えるようになったということで、わざわざファリサイ派のところへ連れていくんであります。ファリサイ派の中でも特に律法学者などは宗教的な権威を持っていた人たちでありますから、そうした権威ある人のところに彼を連れて行って、彼が目に見えるようになったということを確認してもらいたかったのでありましょう。旧約の時代にはこれをしていたのは祭司でございましたが、時代が新しくなってエルサレムの神殿の力というのが弱くなっていくに従ってですね、ファリサイ派の律法学者たちがそうした権威者となっていったわけでございますが、今日の福音書の記事によりますと、この出来事についてですね、ファリサイ派の間で意見が分かれたと書いてありました。なぜ意見が分かれたかと言いますと、イエスが盲人の目を開いたその日が安息日であったということのために、安息日にいかなる労働もしてはならないという旧約の律法の掟をこの男は破った、守らなかった。でこのことを問題視するファリサイ派がいた、それが意見が分かれた理由だったようです。目が見えるようになったことを喜ぶべき時に、その日が安息日だったということをファリサイ派の一部の人たちは問題視したのであります。私どもからするならば、全く的外れな見当違いな議論に聞こえてしまうのですけれど、ファリサイ派の人たちにとってみたら、この律法の価値というものは、このような大きな奇跡的な出来事と肩を並べるほどに重要だったということがここから分かってまいります。盲人のことを以前から知っている人たちからしてみれば、彼が目が見えるようになった、そのことはもう明らかなんですけれども、彼を知らない人にしてみたら、これはもう狐につままれたようなお話ですので、そういう奇跡話を 信じることができなかった人々が多くいたことも理解できます。生まれつき目が見えなかった人が見えるようになったというんですから、そりゃそうですよね。次に登場するのがこの盲人の物乞いの両親でありました。本当に生まれつき目が見えなかったのか、それを生みの親に確かめることになったのであります。両親は答えました。この子は確かに私どもの子供で、生まれた時から目は見えませんでした。そしてその次のコメントが興味深いですね。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親は分かりませんって答えたんです。そんなことあるでしょうか。でこの部分の解説を22節で次のようにヨハネは説明しています。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。でこのヨハネ福音書ではですね、ユダヤ人といった場合にこれはイエスを認めない人たちのことをこういうふうな言い方をしております。自分の息子の目が見えるようになった、そのことをご両親はきっと息子本人から聞いたに違いありません。何があったのかも根掘り葉掘り息子から聞いたに違いありません。そして息子もきっとお父さんお母さんに話したでしょう。ですから本当は知っているけれども、彼の両親はユダヤ人が怖くて本当のことを言えなかったのだ。でこれがヨハネが解説しております理由です。でこのように今日の奇跡物語にはですね、いろんな登場人物が出ております。そして今一人一つ一つをこう見ていったわけですが、気づかされることが一つあります。それは目が見えるようになったこの男性のことを喜び祝福している人が一人も見当たらないということです。喜びが押しとどめられているんです。どこを読んでも目が見えるようになった人の喜びが全然表に出てきていないんです。このことに気づかされるんですね。ファリサイ派の場合は安息日を守らなかったという律法が喜びをかき消しています。本人の両親は本当は喜びでいっぱいだったはずなのに、そうした喜びを表沙汰にしてしまうとイエスの一味とみなされて、コミュニティからユダヤ街道から追い出されてしまうという恐れがあったので、わからないとしか言えませんでした。喜びを素直に表に表せない、そういう雰囲気の社会がそこにあったのだとしたら、本当にこれは残念なことです。盲人に起こった奇跡を認めようとしないユダヤ人たちは結局のところ本人を呼び出して尋問を始めました。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。あの者はお前にどんなことをしたのか。 あの者、盲人を癒したあの者、イエス様のことです。この盲人たちは、盲人が見え、ごめんなさい、このユダヤ人たちは、盲人が目が見えるようになったことは全く眼中にないのです。イエスが何をしたのかということにばかりもっぱら関心を向けたのであります。で、ここからしばらくこの敵対するユダヤ人と男性とのやり取りになってまいります。そしてこの両者の会話の中に、この物乞い、目が見えるようになった物乞いからイエスを証しする言葉がいくつか出てきています。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。かなりこう強気ですね。これまでは全然そうした態度はなかったけど、本当に強気な発言がここから出始めた。どうやら男性はその後イエス様の弟子になったということが分かります。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。こう言って盲人だった男性ははっきり、そして堂々とイエスが誰か、これを証しするのであります。彼の両親が怖がって口にできなかったことを、彼は権威あるユダヤ人たちに対して雄弁に語ったのでありました。その結果、彼の発言はユダヤ人たちを怒らせてしまって追い出されてしまったようです。ことの発端から、いろんな人たちとの会話を経て、ようやく最後のところになって男性とイエスとの対話となっていきます。イエスは彼に尋ねました。あなたは人の子を信じるか。こう尋ねられて男はきょとんとしたようです。ピンとこなかったみたいです。福音書にはですね、イエス様の言葉として人の子という表現が何度か出てまいります。イエス自身が人の子という言い方をしているんですけれど、人の子、これが何を意味しているのかというのは聖書学的にも十分解明はされていないようでありますが、イエスが特別な思いを込めてこれを言っているのは私たちにも今日伝わってまいりますね。男性が質問しました。先生がそういうふうにおっしゃっているんですから、そう信じたいと思いますけれども、人の子とは、人の子、これは一体どういうことなんでしょうか、こう尋ねたんですね。するとイエスは、あなたはもうその人を見ていると、こう言って、人の子とは、それは私のことなのだと暗に伝えるのであります。今日のこの箇所というのは結構長い福音書の部分でございましたけれども、この会話はもちろん会話全体ではなくって切り取られた部分という、一部でしかありませんので、会話そのものは、ぎこちなさを感じてしまうわけでありますが、そういうことを差し引いたとしましても、今日伝わってまいりますのはイエス様のあなたは信じるかという問い、それに対して男がはい信じます、このように答える部分ではないでしょうか。盲人だった男性、いろんな人との出会いがありました。特に目が見えるようになってからますますそうでした。たくさんの会話と意見のやり取りがあって、人からいろんなことを言われて、おそらくひどく混乱したと思います。そうしたたくさんの意見や言葉と中で一番すっきりしていて最も光が当たっている部分が、あなたは信じるかと というイエス様の問いであり、そしてそれに対して彼が答えた、はい、信じます。この短いやり取りが最もすっきりして光が当たっております。たくさんの意見が、いろんな疑いが彼に飛び交い、何が本当なのかは分からなくなった中にあって、あなたは信じるか、はい主よ信じます。これだけで人と人がつながっているということに言い知れぬ幸いを感じるのであります。あなたは人の子を信じるか、そうイエスは尋ねましたが、神の子イエスがここで自分のことを人の子と言っていることに、私は大変深い意味があると思っております。目を見えるようにしてもらった男性とイエスとの一対一のつながり、それは神と人とのつながりというよりも、あなたは信じるかと問われて、はい信じます、この応答で結ばれた一人の男と、人としてのイエスという人間同士の信頼関係がここによく現れているのです。人と人との間にできた信頼関係は私たちを強くします。お互いがお互いを強くするのです。最後にイエス様はこう付け足しました。見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。見えなかった老人が見えるようになった。彼が見えるようになったのは視力の回復のことだけではありません。イエス様と出会ってイエスを知ったということ、そしてそのイエスに対して、はいあなたを信じます、このように告白ができたこと、このことをもってイエスはこの男性に対して、見えないものが見えるようになったと、このように言ったのであります。目で確かめるという認識、私たちはこれにとっても頼っていますけれども、これも正確なようでいて、実はとてもあやふやでございます。主イエスを信じて生きていく私どもの人生にこそ、神様と共に生きる確かな道が示されるのであります。祈りましょう。愛する神様、今日の盲人の視力の回復のお話を通して、私たちはあなたとつながり、そしてあなたを主として崇め信じることで、見えなかった私たちが見えるようになることを教えていただきました。どうぞ主よ、あなたとつながり、あなたからの知恵をいただいて、今週一週間もあなたをよく見て生きていくことができますように、私たちを導いてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。